様おはようございます。本日も始まりました暮らしと政治と私、パーソナリティは滋賀県議会議員佐口芳恵です。そしてですね、なんと皆さん、今日年末も年末ですけれども、この番組おめでたく第130回を迎えました。ありがとうございます。ありがとうございます。あの皆様のおかげでなんとか細々と130回まで来させていただいたんですけれども、それがまたこの年末ということでね、あの今回もあの何か特別なことをしたいなと思っている時に、ちょうどあのゲストに出てみたいと言ってくださった方がいらっしゃいましたので、今日はゲストをお招きしております。西俊則さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの西さんは皆さんがよくこう、ずっと聞いてくださっているリスナーの皆さんだったらよくご存知の、あのおもろ授業発表会というのを今させていただいているんですが、インスタとかで見ていただいた方はおもろ授業発表会の滋賀っていうのはすごく動画がバッチリなんですよね。でその動画を実は一手に、ほぼ一手に、あのみんなも作ることは作るんですけど、あのほぼ一手に引き受けてくださっているのが今日来てくださっている西さんです。いつもありがとうございます。はい、それではあのちょっと西さんに早速なんですけれども、はい、あのまあおもろで出会って、あのなんかこうちょっとだけおもろのお話とかもしていただきながら自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、皆さんおはようございます。おもろ授業発表会で動画担当しております、大人の夢語り案内人をしている、西俊則と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おもろ授業発表会ではね、ちょっともうあのいっぱい喋りすぎると今日西さんのお話をたくさん聞きたいのでさっと行きたいんですけれども、あのおもろ授業発表会、学校に関心がある、教育に関心があるという保護者さんたちがたくさん集まってるんですけれども、西さんもその一人で、地元でちょっとねあの特徴的なご活動されているので、ぜひご紹介いただけますでしょうか。
はい、私はあの滋賀県の近江八幡市なんですけれども、あの子どもの通っている小学校が PTE がちょっと解散しまして、で今保護者会の中で、まあ9年から10年かけての、桐原ワクワクプロジェクト KWP っていう活動を今ちょっとやってます
ね。ちょっとあのこれもめっちゃ本当は1回分ぐらい使って聞きたいところですよね。あの PTA どうする問題結構各地で起こってまして、あの私の学区のうちで中学っていうところは、もう割と早めに任意に切り替えて、その時やっぱりガクンと減って乗り越えてっていうのがあったんですけど、あの今皆さん悩んでるところだと思うんです。あのどんな活動をされてるんですか。
もうあの何ですかね、縛りのない活動、
はい、
PTA だとなんかこう縛りがあるじゃないですか、
はいはい、
それをもうフラットな状態で、うん、もうあのなんだろう、ボランティアじゃないですけど、もう参加できる人が参加する、
はい、
できない人は無理に参加しなくていいですよみたいなスタンスで、もうゆるくやってるって感じです。
あ、いいですね。そう、あのやっぱりこうなんとか体験、動員何人、なんとかの日にはこれをやって、ってあのこの日にはこれをやっ て見回りがあって、なんとかがあってこれをやってっていうのがあって、まあ、もちろんこれも地域の方もやっていただいているので、そこの関係性が円滑にうまくいくといいんですけど、なんかあの義務感ばっかり満載になってくるとしんどいので、一回やめて、うちのうちでとかはあのボランティアで見回りとかを募集するみたいな形にちょっとずつ切り替えているんですけれど、これもやっぱりね、皆さん忙しくなっているので難しい中なので、ちょっと楽しいっていうのをもう一回思い出すっていうのは大事ですよね。
大事ですね、そこは。
ちなみにどんな活動をされているんですか。
今はですね、もう本当にあの自分があのトレーナー業、リズムトレーナーっていうのもやってまして、うん、まあ、体育の授業の中にそれを取り入れるみたいな、
はいはいはい、
わざわざその別枠を先生に作ってもらわなくても、もう授業の中にじゃあそれを組み込んじゃえばいいじゃんっていうような形で、まあ、今年は小学校の1年2年3年あと5年生にあの親子でリズムみたいな感じで活動としてはやってます。
あ、いいですね。このリズム体操、結構これおもろ滋賀でもまあまあさせていただいてて、 ね、うん、あのおもろ滋賀にはいくつかこう特徴があって、あのさっきの西さんの動画がいつも素晴らしいっていうのも、うん、あのこれ全国的な評価が高いんですけど、実はおもろ業界ではで、これと合わせてリズム体操をやってくださる先生方とか、あの西さんの保護者さんがいらっしゃるので、結構そこも力を入れてやってるところですね、うん、やっぱすごく楽しいなっていつも思っています。ありがとうございます。なんか来年とか何かこう今後の活動とかも終わりですか。
そうですね、 KWP としては、はい、あのまあ、先生との交流とか、うん、そこであの校長カフェみたいな、
はい、
校長先生がすごいフラットな方なので、
おお、いいですね。
行ったら必ずコーヒー出してくれるみたいな。
ああ、いいですね。なるほどなるほど。そう、ちょうどおもろの第3回、これもまだ話せてないんですけど、あのおもろの第3回でも あの結構校長先生がね、もううっそうと観葉植物いっぱいの校舎を作ったっていう先生が言ってくださってて、やっぱり保護者の方と先生の関係性も見えなくなっていく、 PT 解散になるとすごく見えなくなっていくっていう中で、あのこういう交流を保っていただける活動というのはとってもいいなと思いました。ありがとうございます。でところでみたいな話なんですけど、なんか結構おもろい授業発表会ってみんながボランティアでバーッと集まってきてて、保護者か学校の先生かみたいなところの区切りはよくよく皆さんなんとなく知ってるんですけど、あのいざその方がどういう仕事をされているのかでの根掘り葉掘り聞くっていう機会があんまりなくって。
確かに
ないです、ね、ですよね、うんうん、私もどんな活動してますかとか言ったら、うん、あんまりそんなに話してないのよねみたいなところがあって、うんうんうん、あのぜひ今日あの西さんのねされているお仕事とかどんなことされているのかなっていうのをお聞きしてみたいと思いますが、はい、本業の方はどんなことをされてらっしゃる。
本業はですね、うんうん、あのいろいろやってるんですけど、はい、まあ、まずはあの発達デコボコゆっくりさん専門ヘアスタイリスト、まあ、美容師、
はい、
家業でいうと自分は4代目になります。
はい、
それとさっき言ったあのリズムトレーナー、
はい、
地元の保育園とか子ども園とかあと部活動なんかでサポートさせて してまして、
はい、
あとは、コーチングですね、
うんうん、
心のダイエットアドバイザーっていうので子育てママさんたちとか起業しているママさんたちの、まあ、心のケアとかサポートっていうのをやりながら今ちょっと、おもろでも動いているその動画の方動画クリエイターとして活動をしてます。
あ、なるほど。すごく多彩でいらっしゃいますよね。でも確かにその西さん全国とかいろんなところの活動にも入ってくださるんですけど、結構こうカシッとまとめ役というか、あの静かにそのガシガシいくまとめ役じゃないんですよ。こう困ってはるときにこうポンポンポンポンってこう調節していかれるのでお調整やなと思いながらいつも頼ってしまうんですが、あの私なんかはあの結構発達に特性のある方の政策とかを実はやってましてですね、だからあの結構その発達デコボコっていうあの美容の方のことも全然あのお聞きしたことがこれまでなかったんですけど、あのやっぱりこう髪の毛触られるのがダメとかいろんな苦手とかがあるから、あのそういうところがケアしてくださるってことですよね。
そうですね、うん、あの特に幼少期は落ち着かないんで、
はい、
まあ、自分からすれば発達の子どもも健常児の子どもも一緒なんですよ、うん、
はいはいはい、
もうじっとしてない暴れる規制発する、
うんうん、
でも親からしたらやっぱその障害って発達障害っていうなんだろう、こうレッテル貼られてるから
ありますよね。
そこがやっぱねサロン探しとか行ってるお店に連れてって理解してもらえるかなとか、いろいろやっぱ悩みを抱えながら来られる方が多いんですよね、
はい、うん、
そういったところを、まあ、ここのデータアドバイザーでもあるので、
はい、
子供さんのカットしながら、うん、お母さんヒアリングしながら対話しながら、いやそうじゃないですよみたいな、
うん、
いや個性ですよこれもって言ってサポートします。
あ、これはとってもありがたいですね。あの実は大きな政策の面でも結構発達の特性ってものに対しての理解がある状態ない状態っていうのが、うん、やっぱ専門性が結構必要な分野なので、そこをこう誤解して噛み違えるとその評価に関わってきてしまって、うん、あそういう別にそれがなんかこう変な思いがあるとか悪気があるとかではなくって、そういうものなんだなって分かり合えることで結構解決することがあったり、この特性の場合はこういうふうにしたらいいんだよっていうここの知識があるかのないかでこうケアが変わってきたり、うん、でやると大人の側も楽になるっていうのがありますし、先ほどおっしゃったみたいにやっぱお母さんとかお父さんとかその保護者の方々はレストランに行くにしても美容院もそうですね、やっぱあの頭を触るっていうのがダメだし、こうやっぱ立ち歩きたいとか声を出してしまうっていう時に、あのすごくそこをもう所要のものとか、あともその当たり前ですよみたいな感じでいただいて、でちょっとあのそういうのを気にしなくていいということを言っていただけるということはすごくありがたいだろうなというのを、私も本当に他人事ではなく思います。なんかそういう私もまあまあ今スクールカウンセラーさんとかスクールソーシャルワーカーさんとか、そういう方々が学校に入って、その方々だけがやるんじゃなくって、学校の先生にこう知見を広げていくっていうところをやりたいというのでだいぶ増えてきたんですけれども、何をやるにも学校の先生が忙しすぎる、
うんうんうん、
忙しすぎるから、じゃあ学校の先生を楽にしていくっていう政策をやっていくっていうことをやりつつも、結構国政の方にガチガチに縛られているのでそこ難しいんですね。それでなんか手はないだろうかでおもろ授業になったんです。
あ、なるほど。
そうなんです。でおもろではいろんな方が出てきてくれるので、この前もね、うん、なんか中学校さんの中学生さんも来てくださったりして面白いので、あのぜひそういうそのコーチング、人の心が分かっていたり発達のことをご理解いただいている西さんに、あのこれからも一緒に活動を広げていただけたらなと思います。 なんかおもろね大津でもやりたいなって声がようやくですねチラッと出た。
そうですね、チラッと出ました。チラッと出ました、ね、
狙ってたんですけど、あとで私やりますとはなかなか言えないね、うん、あの、うんうん、チラッと出たっていうところ私は膨らまへんかなと思って今ちょっとあの実はこっそりとメンバーとかでもここで喋ったらこっそりになりませんけど大津でやってくれそうなメンバーとかに今一生懸命宣伝してるんですけど、うん、あのもっとこうあのメンバーコアメンバーからやりたいなって声が出たらあの、
ね、ぜひね、いいですよ ね、
ね、ぜひあの西さんにも大津に来ていただいてまた撮影をしていただけたらと思います。いや
ぜひぜひ。
そしてですね西さんまたあの来週になるかもしれませんがあの、はい、ちょっと特徴的なご活動をされているということで、はい、ご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、大人の夢語り案内人っていうので今、はい、3年かけてのプロジェクト3695人の、夢語りプロジェクトっていうのをやってます。
あすごいですね、ちょっと気になりますよね、うん、なんか夢大人のなんですよね、大人が夢を語る、これを聞いただけでちょっとワクワクっとしませんか、うん、なかなかねもう最近あちこちでもうなんかもう無理やしみたいな感じとか、そうそう、なんか若い子供さんまでがなんかもういやもう無理やしとかあの穏やかに生きていきますみたいな感じでやってあるので、ましてやだんだんだんだんこう疲れが溜まってきてね大人になるとあれですけど、夢語りっていうとなんか皆さんあじゃあその話聞きたいって思われたかもしれません、年末最後の放送だし聞きたいと思われるかもしれないんですが、残念ながらですね終わりの時間となってしまいます、はい、あの今週もそして今年も聞いていただきましてありがとうございます。あのこの夢を語るというのをちょうどね本当にゲストにお越しいただける130回目にあの来ていただくゲスト様あの探していたんですけれども、それがちょうど131回目だいたいゲストの方2回出ていただくんですが、あの131回目に夢を語るって話なのですごい素敵だなと思っておりまして、私もあの次の放送を楽しみにさせていただいております。はい、さあそれでは終わりの時間が近づいてまいりました。FM オーズではこのように毎週7時45分からお聞きいただけます。お正月もあの漏れることなく1月3日も放送させていただきますのでぜひお聞きください。そして聞き逃したよ昔のやつ聞きたいよという方は各種ポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひですねお正月この際あのアプリの FM プラプラというアプリを入れていただくとあの簡単にメッセージを送っていただけますし音声もきれいに聞いていただけますので、スマホなどお持ちの方はぜひ FM プラプラをダウンロードなさってみてください。さあ終わりの時間となります。今週もそして今年も聞いていただきましてありがとうございます。年末年始ねお仕事の方もいらっしゃるかもしれません、実は私もまだ仕事残しておりますちょっと何日休めるかっていう勝負になってきてるんですけど、あの、まあ、本当にお休みの方もあのお仕事の方もそしてあの何か勉強されている皆さんもどうぞ受験の方とかもねすごい忙しい時期だと思います。あの良い年末年始をお過ごしください。暮らしと政治と私パーソナリティは滋賀県議会議員佐口よしえがお送りいたしました。あのでは西さん今週本当にあのありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、それでは皆さんまた来年もお会いいたしましょう。